あ、もしもし。
はい、もしもーし。
天野さん、いつもありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日のお題なんですけど、はい、やっぱり、あれですかね、ゴンさん逮捕っていうところあたりですかね。
そうですね、急に。
ね、
なんか、ね、2日ぐらい前に。
ね、急に出てきましたよね。
割り込んできたケースですけども、はい、なんかね、びっくりしましたけども。
ね、びっくりしましたね。はい、新聞で一面、テレビでもドカドカやってますよね、今ね。
そうですね。
ね、でこの話を天野さんから見て、はい、ゴンさんが逮捕されたこと以外の、はい、その裏にあることっていうか背景にありそうなことっていうのを、
はい、
お話しいただけたらなと思うんですけど、今週これでいいですかね。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速お願いします。
はい、
はい、
まあ、今回ね、日産とルノーと三菱の会長を務めてるね、はい、ゴンさんが逮捕されたというのを聞いてはびっくりしたわけですね。誰もそんなこと予想してなかったと思うんですけども、
そうですね、急に来ましたね、
急に来ました。しかも ね、インターポールとか、
はい、
フランスとかで逮捕されたんではなくて、
うん、
この東京地検特捜部が逮捕したわけです。
そうですよね、そう、東京地検が動きましたよね。
そうなんですよ、
うんうん、
で東京地検特捜部っていうのは、
うん、
アメリカの紐付きなんですよね、基本的にね、
うん、
組織として、
うんうん、はい、
で、
はい、
米国の利益をですね、まあ、侵害する、まあ、可能性のある政治家とか、
うん、はい、
今まで追及してきたわけですよ、主に権力犯罪っていう形では。
はい、
例えば田中角栄さんとか小沢一郎さんとか、
うん、
まあ、そういったアメリカの利益に侵害するような可能性のある政治家、うん、まあ、その政策を取ろうとした政治家をこう追及するというのを、はい、まあ、東京地検特捜部は中心になってやってきたわけですよ。
そうですよね。
で、なんでかというと、東京地検というのはですね、はい、まあ、日米合同委員会という、まあ、日本とアメリカの、
はい、
アメリカ軍と日本の官僚組織全般がですね、うんうん、1ヶ月に2回か、
はい、
話し合ってその運営を決めるという、
うんうん、
その委員会があるんですけども、
はい、
まあ、そこで大体いろんな日本のことが決められるとは言われてるわけです
よね。そうですよね。
政治家抜きでもどんどん決めていってしまうと、
ね、総理大臣が知らないとかよく言っちゃう場所ですよね
そう、民主党のね、元首相だった鳩山由紀夫さん、
うん、
彼は日本の首相を務めた人ですけど、
うんうん、
その時は日米合同委員会の存在知らなかった。
そうですよね。そうですよね。今枝野さんもそんなのあるんですかみたいなことなんか言ったらしいですよね。
枝野さん今知ってると思いますけどね。
ね、
とぼけて
るじゃん。ね、多分とぼけてますよね。そこは触れちゃいけないのかな。
そことぼけてますよね。ね、
枝野さんね。そうです
ね。枝野さんそんなこと言ったんですか。
そう、なんかそれのこと言ってとぼけてるらしい。なんかあちこちで今聞きます、
ね。それ最近ですよね。
最近最近。
いやもう今ね、日米合同委員会の存在は相当知られてますから。
そうですよね、
鳩山さんが首相になった時はあまり知られてなかったと思うんですけども、うん、
この頃は ね、
まだ ね、その頃は、
はい、
今はそういう追及する人たちがたくさんいますんで。
そうですよね。
知らないってことはないと、
ないですよね。だって僕はあれですよ、ニューさんのホテルの前で写真撮ってきましたからね
まあね、そのなんでその日米合同委員会がの存在がよく知られるようになった理由っていうのは、
うん、
まあ、左派はね、一部 の、 その共産党とかそういった左派は昔から言ってきたわけですけども、
うんうんうん、
それはメジャーにはならなかったわけですよね、
その
人たちの意見っていうのは ね、
うでね、う
ん、で最近メジャーになってきたのは矢部さんという人が、
矢部浩二さんでしたっけ。
そう、矢部浩二さんが、はい、この人が出した本が大ヒットして、
うんうん、
それであれですよね、その日米合同委員会というのが有名だったと、
ね、
でその日米合同委員会と、
はい、
そこで米国と密接な関係を築いた法務官僚がですね、
はい、
東京地検の要旨を占めているというわけですよ。
うん、あそことつながってるんですね。なるほど。
そうです。だからそこでアメリカと密接なあのコネクションを作った、
うん、
そしてアメリカからすると信用できると、
はい、
いう人間が東京地検の要旨を占めて、それでアメリカの意向を受けて、アメリカの利益をこれは侵害しそうな政治家だということであれば、今までこう追及して権力から追い落としてきたということがあるわけ、組織なわけです。
ね。まあ、そしたらやっぱり
そういうことですよ、うんうん、はいはい。まあ、つまり日本の首相とかが追及するされる組織ですから、
うん、
日本の政治権力の影響及ばない組織なんです、
うんうん、そうですよね、
はい、
うんうん、
そこが今回こうも逮捕したんですよね、
うん、
ということはアメリカの意向で逮捕したってこと
です。そうですね、そういうことですね。
私はそう考えます、
うんうんうん、
つまり日本の政治権力、安倍首相とかそういったものが動いて逮捕したんじゃなくて、
うんうんうん、
アメリカの今の権力の意向を受けて逮捕した。
うん、
だから日本の政治は基本的にはそういう意味では今回動いてない。びっくりしてると思うんですよ、みんな。
うん、
安倍首相からみんな。
麻生さんとかも驚いてるんですかね。
法務大臣からね、
うんうんうん。なるほどね。みんな驚いちゃってる
かもしれない。はい、みんな驚いちゃってる。これアメリカの意向だから、
はい、
でということで今アメリカの意向ということはトランプですよね、
うん、
トランプが今大統領なんだから、
うんうん、
でこの間中間選挙があって、
はい、
あの半分取り替えられたわけですよね、その上院の人間がね、
うん、はい、
で共和党が今上院を半数占めてるけど、
はい、
その昔の共和党の人間じゃなくて半分の新しいトランプが支持する人間が議員になったわけです、う
ん、はい、
それで司法省の、人間もクビにしましたよね、
うん、はい、
中間選挙の直後にね、
うん、はい、
でトランプのやはりこう息のかかった人間を、
うん、
閣僚に任命してますよね、司法省で、
うんうんうん、
で上院がアメリカの上院がその閣僚を任命する権限があるので、
はい、
まあ、今回、ね、下院はトランプ、あの民主党が過半数占めましたけど、上院はトランプを支持する共和党の勢力が過半数占めてますので、それは任命されるわけです、
はい、
だから司法というのはトランプが相当影響力を持つ機関になったわけです。
なるほど。
だからおそらく今回そのトランプの影響力の下で動いたと私は思ってますね、うん、流れとしては、まだあの十分な情報はないですけど、
はい、
流れとしてはそういう流れかなと思います、ね、
はい、はい、となるとこのトランプさんが絡んできてゴーンさんを逮捕するってところにこう、まあ、裏で噛んでるとなると、そうするとこれはどういう狙いがあるってことなんでしょうかね。
はい、あのやっぱカルロス・ゴーンさんといえばね、
はい、
フランスのカリスマ経営者なわけです
よ、うんうん、
ね、ルノーという ね、ヨーロッパで一番有名な、はい、まあ、フランスで一番の、
うん、
自動車会社の経営者で、そこ、
ね、
から派遣されてきたわけですよ、日産に、
うん、
それで大規模なリストラして、
はい、
経営を立て直したと、
うん、
で三菱自動車の会長も務めるようになったと、
う
ねうんうん、だから世界で2番目に巨大な自動車グループの経営者で、
うんう
ん、でなんかね、あの今日ニュース見ると、
はい、
ゴン容疑者が合併計画を目論んでたと、あの日産とルノーの
日産とルノー
完全なる合併ですね、
はい、
まあ、そうすると当然ルノーが日産の株主要株主 40% の株持ってる株主ですから、
はい、
まあ、ルノーが主導する株、
うん、
取り込むような形で日産を完全吸収することを考えてるんじゃないかなと思います、
うん、うんうん
うん、
なるほど。これを
そうすると、まあ、フランスにとってはすごい、うんうん、あの日産を完全に懐に抱えるわけで、
はい、
まさにいいことですよね、
うん、フランスから見たらね、うんうんうん、
はい、でそのフランスは今マクロン大統領が、
はい、マクロンさん
立ってるわけですけども、
はい、
マクロンというのは、まあ、私と同い年なわけですよ、40歳、
40歳、はい、
でもうすでに大統領なんですけど、
うん、
彼は30代の時かな、
はい、
もうロシアルド銀行の副代表になってるわけ
です。そうですよね、そこ出身ですもんね、あの人ね、
そうそう、
うんうん、
でさらにそこから、まあ、政界に移転してすぐに大統領になったわけです、
うん
うんうん、そこらロシアルド系が相当パックにいるということは推察できるわけです、
ねね、出世が早いですね、ね、
トントントン、まあ、それだけ期待の星なのかもしれないけど、じゃあマクロンっていうのはどういうふうな政治を行っているかというと、
はいはい、
これはドイツのメルケルとともにグローバリズムを広めるんだ、
グローバリズム、ね、
国境を取っ払って、
はい、
のが彼の政治姿勢なわけです。
はい。
はい。それはだから、まあ、マクロンと大統領選を競ったそのフランスの国民戦線というナショナリスト政党があるわけですけども、はいはい、まあ、それはもう EU、反 EU、反ユーロの政党なわけですよね。う
ん
う
んうん、マリーヌ・ルペンさんのとこでしたっけ。
そうです、マリーヌ・ルペン、はい。そこと対立したわけです。
うんうん、
完全に。
はい。
トランプというのはマリーヌ・ルペン側なんですよ。
うんうん。
うん。基本的に。
はい。
やっぱ TPP も
反対ですもんね。
脱退したしね。
うんうん。
その選挙の時も、うん、やっぱりルペンを支持するような素振りを見せてたわけです。
そうですよね。うんうん。
うん、ということはマクロンとやっぱり違うんですよね。はい、方向性が。
考え方はね、
マクロンが控え、うん、所属しているグループと。
うん。
うん、国境を取っ払って、
はい、
国際銀行家による帝国を作っていこうというのとはまた違う、
うん、違う、うんうん、
ところなんですよ、トランプという、
うんうん。そうですよね。はい、うん、
だからその対立があるんだろうなと思います。
ああ、なるほど。
うん。
そうなると、今度そうすると、これはじゃあ、そうするとマクロンさんの後ろにいる人たちとのぶつかり合いっていうことですよね、そうすると。
そう私は考えてますね。あの、つまりフランスに対する攻撃、今フランスが、マクロンが代表している、まあ、ドイツのメルケルは今回も辞任するって言ってますから、
うんうんうん、
ちょっと選挙で最近立て続けに負けてるんで、
はい、
もうやめますって言ってますよ、政治は。
そうですよね。うんうん、
2020年には引退するって言ってるわけですよ、ね、2021年から、
うんうん。
で、そうするとマクロンがやっぱり今、そのグローバリストの主要勢力になってるわけですけども、うん、
はい、
でそのマクロンはね、
はい、
最近アメリカやロシアや中国からね、欧州が身を守るために、
はい、
ヨーロッパ独自の欧州軍が必要だって発言してるわけですよ。
うん、
つまりロシアや中国から身を守るためにっていうなら分かりますよね、
はい、
対立してるんだから、
はい、
だからアメリカからも身を守るためにヨーロッパ独自の欧州軍が必要だって言ってます。それはやっぱりその対立があるからですよね。やっぱアメリカと、ね、今のトランプのアメリカとフランス、うん、マクロンが主導する欧州との間に対立があるから。
うん、
NATO 北大西洋条約機構というのでね、
はい、
アメリカ軍とヨーロッパ軍っていうのはこう一緒に軍隊を作ってるわけだけども、
うん、そうですよね。
軍事同盟をしてるわけだけども、
ね、
もうそれが機能しないから欧州軍作ろうって言ってるわけ。逆にアメリカ軍が脅威だと。
なるほど、
うん、そこにも対立が現れてるわけですね、その発言、
うんうんうん、
でトランプは当然この侮辱的な発言をするなって言ってるわけですよ、はい、そういうアメリカに対する侮辱的な発言をマクロンへふざけるなって言ってるわけです、
うん、
だからそれはそういうのが先週あって、はい、そういう発言の応酬がね、
うん、
でその後にこのゴーンの逮捕ですから、東京地検を使った、
うん
うん、やっぱりもう顕在化してますよね、その対立はね、
うん
うん、
なるほどね。そうすると、さっきの話で言うと、マクロンさんはいわゆるグローバリズムですよね、
はい、
国際金融資本家の人たちが思い描くところに向かっていきましょうっていう一派ですね、そうすると。
はいはい、
でトランプさんはそうするとアメリカファーストっていうところでいくと、これナショナリズム、
ナショナリズム
です よ
ね、彼はね、うんうんうん、体現しているのはナショナリズムの、うん、を肯定する一派ですよ、
うん
うん、そこの権力のぶつかり合いだと思うの、
これそうすると今後どんなことになっていきそうですか。こうマクロンさんがこう追い詰められていくようなことになっていく方向なんですかね、
はい、
世界の今の流れから言ったら、
流れからすると、
うん、
両方あるんですよね。つまり、うん、そのナショナリズムが盛り上がっていると同時に、
はい、
やっぱグローバリズムどんどん進展してるわけです。
うん、
例えば日本は TPP も入りますよね、
うん、そうですよね、
12月に発行するんじゃないかって言われてますよね、うん、TPP ね、うんうん、 で他にも、エパという欧州と日本の自由貿易協定を結んでるわけですよ、はい、もうね、うんうんうん、だどんどん進んでいるんですよ、うん、グローバリズムは。
そうですよね、もう実務が進んでてますもんね。
ただ今回実際ヨーロッパではイタリアがそうですけど、
はい、
反グローバリズム勢力、うん、もう政権になってるわけです。
5つ星ね、うんうん、
まあ、イギリスもこれもまあちょっと私は茶番な可能性があると思ってるんだけども、
はい、
EU から離脱するっていうふうになってるわけですよね、うんうんうん。でドイツでもメルケル率いるグローバリスト勢力は最近選挙で負けてナショナリスト政党がどんどん伸びてるわけです、ね、うん、
はい、
でそれで陳任するって言ってるわけだけど、
はい、
だその両方が推し進めるグローバリズム勢力と、はい、あとそれに反発してどんどん急成長している、そして政権をどんどん取り始めてきたナショナリスト勢力っていう感じ、
うんうんう
ん、だ両方とも進んでるってことなんです。
そうですよね、
うん、はい、
でこれって今日本ってまだまだこういう対立構造のことなんてよくわからん、はい、転送してシェアするメルマガ前半部分が終了しました。いかがだったでしょうか。来週をお楽しみに。よろしくお願いいたします。